今日は出エジプト記の20章1節から6節までです。出エジプト記の20章1節から6節。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。あなたは私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。アーメン。この20章から、本当は19章からなんですけども、いよいよ神様の、契約の内容、すなわち律法が、記される箇所が続くようになります。そのまず第一がですね、この20章、出エジプト記20章は実会の章です。その実会が授けられるその真っ先にですね、まず2節で主が言われたことは、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である、という言葉から始まります。皆さんにとって神はどういう神でしょうか。神様、皆さんに何をしてくださいましたか。アメン。神様がですね、皆さんに何をしてくださったかって突然聞かれてパッと答えられない人はいるんですけども、しかしそうやって私を罪から贖い出して解放してくださったと、神様がどういうことをなしてくださったかということを皆さん自身がですね、しっかりと心の内に刻みつけることが大事なんです。ここで神様はまず実感を授けられる前に、神様がこのイスラエル人に何をされたお方であるかということをはっきりと示されました。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。神様がどういうお方か、まずそこの、神様のアイデンティティをはっきりさせた上で、そしてこの契約がの内容が始まるわけです。10回の第1回、それがこの3節です。あなたには私の他に他の神々があってはならないです。そして、その次がですね、あなたは自分のために偶像を作ってはならないということですね。この10回の初めの4回、すなわち3節から、11節までのところは、神様と人との関係がどういう関係であるべきかということが示されており、また、10回の第5回から、10回までが、すなわち12節から続く箇所が、人と人との関係がどうあるべきか。ですから、第1回から4回までが、 神様と人との関係で、それに続くところが人同士の関係についての、戒めが書かれてあるわけです。それの最も重要なことが、あなたには私の他に神々があってはならない。神様は見えないお方ですので、ですから人は何かと忘れがちなんですけど、人と神様との関係は、父と子、親子の関係に似ております。例えば皆さんがですね、まあ親であったとして、その子供がですね、私の、お父さんは、隣のおじさんもお父さんだし、また、私にこの間チョコレートくれた道端に座ってるおじさんも私のパパですとか、そういうことを言われたら嫌ですよね。父と子の関係は1対1の関係です。また、奥さんからすれば、旦那さんが、私の妻は、ここにもいるし、あそこにもいるし、この間お店で会ったあの女性も私の奥さんだよ、みんな同じだよとか言われたら嫌ですよね。神と人との関係もそういう関係です。神さん、妬む神であると五節で言われました。妬むんです。それほど神と人との関係は親子関係にも似ており、夫婦関係にも似ている。ですから1対1、排他的な関係なんですよ、神様と人との関係は。だから神様はまず皆さんに、私の他に他の神々があってはならない、言われたわけです。いや、私の神様は雑誌のね、なんかこの間雑誌の裏表紙に載ってたなんかなんとかのネックレス、それも私の神だよとか、そんなこと神さんが聞いたら嫌がりますよね。皆さんの息子娘が、私のママは雑誌の裏についていたペンダントの広告、あれが私のママよとか、そんなこと言われたらふざけんなって思いますよね。神様は唯一、ただ一人、そして愛の関係を結ばれるお方であり、そして皆さん自身を作られて、皆さんの成り立ちもご存知で、皆さんが間違った方向に行かないと心を下っておられる、砕いておられる。でどれほど大事にされたかというと、一人子の命さえ惜しまずに渡されたほどに大切にされているお方です。その神様に対して、私の神は他にいるよとか言われたら、神様相当悲しまれますよね。だから妬む神なんです。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。偶像、これは神様以外のものを神とするのであれば、それは偶像になります。まあ、日本人は、神社とか、仏像とか、まあ、そういったことを、イメージ しがちですし、事実それは偶像です。だから日本は今偶像礼拝が入り込っている、この日本は本当に人々は苦労して働くんですけど、しかし幸いは得ない、そういう歴史的な呪い、その呪いの根源が偶像礼拝ですけれども、何も偶像はそれと限ったわけではなく、イメージ、英語で言うとこのイメージですね。ですから心の内にも偶像というものがはびこる可能性は大いにあるわけです。神様以外のものを神とすることですから、私はまあ、神様は確かに礼拝してるけど、でもなんか例えば株価が下がったとか言ったら、もう礼拝そっちのけで株のことに頭がいっぱいになってしまうんであれば、まあ、お金が偶像なわけですね。なんか友達関係とか恋愛関係とかでこじれたりして、でもう相手が自分の思い通りにいかないときは、もう神様のことをそっちのけで、もう私呪われてもいいから、あの人は私のものにしたいとか、そういう状況になるとき、立派な偶像礼拝です。神様はそのようなことを嫌われます。それらに拝んではならない、仕えてはならないとあります。 神様に妬む神です。で事実ですね、偶像礼拝、特にキリスト者がですね家に偶像を持ち込んだ場合は本当にその呪いの度合いが明らかになってしまいます。父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼすとあります。偶像崇拝するところの子も孫もその呪いが行き渡ってしまうわけですけども、しかし主を愛し主の命令を守る人には恵みを千代にまで施すお方であると6節に書いてありますね。ですから偶像礼拝は本当に百害あって一利なし、主を愛することは百利あって一害なしですね主を愛するとはどういうことか、それは主の命令を守ることです。この間第一ヨハネの5章のメッセージを水曜日礼拝でしましたけれども、主を愛する人には主の命令を守ることはそれは苦にはなりません。愛する旦那さんが、ね、ずっと味噌、俺のために毎朝味噌汁を作ってくれっていうそういう命令が、まあ、命令っていうほどでもないかもしれないですけど一つの命令ですね。それがそれを守ることはその愛、奥さんが旦那さんを愛しているのであればそれは苦痛ではなくむしろ喜んですることです。私たちも神様を愛するのであればその命令は苦になりません。ですからまず真っ先に神様が示されたこと、これが一番大事なことだよということは、私の他に神があってはならないということ、皆さんのうちに神とするその領域はただ一つしかないんです。皆様器みたいなものです。唯一のものしか、神という領域においては唯一のものしか入れることのできない器です。その器には天と地を作られた誠の神様以外を皆さんという器に入れてはならないんです。それ以外のものを入れてしまったら神様は妬む神ですから、その父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼす。しかし主の命令を守る人にはその恵みを千代にまで施すとある通りです。父が偶像礼拝をしている家はどうするのか、まあ、それは皆さん自身がですね、父親とかは関係なく皆さん自身が神様を礼拝するものになればいいんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるとある通り、皆さん自身の信仰によって皆さん自身の家族もですね救いが及ぶんです。そしてその神様を愛して神様の命令を守る者には恵みを千代にまで施すというこの御言葉がその人の中で確実に実行されるわけです。私たちが偶像礼拝をにおいて気をつけるべき態度、まあそれは確かに、なんか目に見える仏像とか、なんかお地蔵様とかは拝まない、まあそれは当然ですけども、このイスラエル民族がですね、あのエゼキエルの時代、本当に神様に逆らって神殿の中において、偶像を持ち込んだんですけれども、その時の状況が結構ですね、私たちも日々、内面的に気をつけるべき教訓が書いてありますので、エゼキエル書の8章を開きたいと思います。エゼキエル書の8章の、5節からちょっと読んでいきたいと思います。エゼキエルの8章の5節から、とりあえず5節と6節を先に読みます。その方は私に仰せられた。人の子よ、さあ目を上げて北の方を見よ。そこで私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に妬みの偶像があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたは彼らのしていることが見えるか。 イスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとして、ここで大きな忌み嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおまた大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。でここでですね、神殿の北の方の祭壇の門の入り口に妬みの偶像が置かれておりました。神殿の、中は神様を礼拝するべき場所なんですけども、しかしそこのところに、門のところに殿と妬みを引き起こさせる偶像が置いてあったんです。これ私たちのうちもですね、神様を礼拝しに来ている私たちという神殿の中に、その出入り口のところに神様が妬まれる偶像を置いているような状態ですね。この現象だけ見ると私たちはなんてひどいことをするんだと思うかもしれないんですが、しかし私たち自身も気をつけるべきなんです。神様を礼拝するべきこの神殿の内側に神様に妬みを引き起こさせるような偶像を置いてないかどうか、それを気をつけるべきです。で7節から13節の方を見ますと、これもですね、本当に現象だけ見ればこんなひどいことがあっていいんだろうかって思うようなことがあるんですけれども、7節からそれからこの方は私を庭の入り口に連れて行った。私が見ると壁に一つの穴があった。この方は私に仰せられた。人の声を、さあ壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると一つの入り口があった。この方は私に仰せられた。入っていき、彼らがそこでしている悪い忌み嫌うべきことを見よ。私が入っていってみると、なんと這うものや忌むべき獣のあらゆる像やイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っており、その中にはシャファンの子ヤーザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない、主はこの国を見捨てられたと言っている。さらに私に仰せられた。あなたはなおまた彼らが行っている大きな意味嫌うべきことを見るだろう。でここでイスラエルの70人の長老、イスラエルの指導者全員ですね、それらがこの隠れた場所、暗いところで、這うものとか忌むべき像、獣の像を壁一面に掘って、そしてそれに対してお香を焚いてるんですね。表立っていないところにおいて、このイスラエルの指導者たちがこの忌むべきことをしている。私たち自身もですね、表面には表さないんですけど、しかし私たちという神殿の壁の内側においてですね、この内側が汚れたもの、忌み嫌うべきものでいっぱいであるような状況、それさえも主は見透かされており、それを主は怒られます。心を痛められるところではないですね。この暗いところで行っていること、心の内で行われていることですから、表向きは、神殿の庭の入り口の壁の中、壁なんですけど、しかしその壁、表向きは白く塗っていたとしてもですね、内側がこういう汚れでいっぱいである状況を主は忌み嫌われるわけです。私たちも礼拝する上で、表向きどんなに綺麗に繕っても、心の内側が汚れていれば、主はもうそれは吐き出してしまうような、忌み嫌うような状態です。14節と15節、次でこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには女たちが タングズのために泣きながら座っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、これを見たであろうか。あなたはなおまたこれよりも大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。ここで女たちがですね、主の宮の北の門の入り口のところで、タンムズという別の神のために泣きながら座っている状況ですけれども、偶像は神以外のものを神とするものでした。確かにタンムズという偶像は、まあ、考古学的には発見されるようなものですけれども、しかし皆さん自身のですね、うちに神様以外のものを主の宮の中に持ち込んで、そしてそれのために泣くこと、例えば皆さん自身の望む何かイメージの通りにいかない時とか、あるいは皆さん自身のなんか大切なもののために泣く時、主を放っておいて、しかも主を礼拝する場において、そのように皆さん自身の願い通りいかなかったから泣くとか、そしてその泣きたいから礼拝をおろそかにするとか、そういった感情ですね、礼拝よりも感情を優先させること、それは先ほどのことよりももっと忌み嫌うべきことだと書いてあります。16節以降、そしてこの方は私を主の宮の内庭に連れて行った。すると主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて東の方の太陽を拝んでいた。今度はですね、主の宮の内庭の方ですね、もっと神殿の中心に近い方ですね、そこにおいて人々は主の宮の本堂を顔を背けて放っておいて、東の方の太陽を拝んでいる。太陽は確かに恩恵をもたらすもので、生活には欠かせないものですけども、しかし主、この宮の中の主人公である主を差し置いて、また私たちがね、第一とすべき戒めは、あなたは私の他に神々があってはならないという戒めがあるにもかかわらず、それをそこから顔を背けてですね、皆さんにとっての太陽、皆さんにとって恩恵をもたらすもの、主から顔を背けて主に背を向けて、そちらの方を拝む行為を主はここでエゼキエルに嘆いているというか、怒りを出しているというか、主はそのようなことを忌み嫌われます。このように私たち自身がですね、私たち自身キリストをお入れする宮です、聖なる器、イエス様をお入れする神の神殿であると、新約において私たちは神の神殿ですけども、その神殿の通路の真ん中に妬みを引き起こさせる偶像を殿と置いたり、あるいはこの70人の長老のように表向き着飾ってはいても、しかし内側がこのような汚れや獣や這うものでいっぱいであったりとか、あるいはこの女たちのように自分たちの感情を優先させて、主よりも礼拝よりも自分が大事なものがのために泣いたり、そしてその泣くことによって礼拝をおろそかにしたりとか、あるいは自分に恩恵をもたらす被造物に向かって礼拝をして、そして主に背を向けるとか、そういったことが偶像礼拝なわけですね。このエゼキエル書では確かに表だった偶像を拝んでましたけども、しかし私たち自身も心の内でこのエゼキエルに示された偶像礼拝をしているか どうかに私たちも注意するべきなんです。神様の第一の戒めは、あなたは私の他に他の神々があってはならない。皆さん自身一人一人がですね、皆さんよりも神とするものがいないかどうか、そして神様以外のもの、お金とか権力とか、あるいは妻や夫も偶像になりうります。そして皆さん自身の願望、願い、それも偶像になりうります。そうしたものを大事としていないかどうか、この10回の第1回において私たちは本当に戒めを受けるべきなんです。私たちは唯一神様のみを拝むべきであり、それ以外のものを神としたり、あるいは大地の頼り物としたりしてはならないんです。どうか皆さんはこの戒め、神である主をだけ使える、主にだけ頼りどころとする、そこを決して揺るがされたり、そこからそれて右にも左にもそれずに、決してぶれることなく、この正しい礼拝、正しい信仰告白をして、そして祝福のうちを歩む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなただけが神であり、あなたの他に神があってはなりません。あなたは妬む神です。なぜなら、あなたと私たちの関係は本当に人格的な交わりであり、父と子のような親しい、本当に双方向のコミュニケーションをするべく、それのような関係であるからです。私たちがあなたから離れて、このエゼキエルに示された幻のように、この偶像崇拝をするような人たちのように、私たち自身があなたの意味嫌われることをすることがありませんように、そしてそのようなことから離れるようになり、それらが本当に意味嫌うべきものとなり、あなたに妬みを引き起こさせるのではなく、あなたにますます愛されて大切にされる私たちでありますように。どうかこの新しい一日、あなたを第一として歩む生徒たちでありますように、心の内の偶像、あるいは目に見える偶像、それらに気をつけて日々歩む生徒たちでありますように。主よ、あなたが今日も私たちを教え、諭し、戒め、守り、祝福してください。この祈りを私たちの愛する主、唯一私たちが拝むべき主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。